ありがとうございました。
ありがとうございました。
実際にお会いして DC で、
はい、
ご感想をお聞かせください。
はい、今日僕は高校を卒業して1年間カナダに留学してたんですけど、そこから英語とはもう何年も離れた生活をしていて、で久しぶりに英語の勉強ってことで1週間前に DC に来たんですけど、今日上川さんと会ってまず最初に発音がいかに大切なのかっていうのを教えてもらって、で自分はその今まで英語の発音っていうのは、まあ、ただ自分がその言えないだけで、それは声で喋ることで言えないんだなと思ってたんですけど、それは違くて喉から発声することが大切なんだなっていうことが今日一番学んだことで大きかったことです。で次にセンテンスとかでも全部なんていうんだろう、一つの文でもそれを一回呼吸で吸って吐いて、その人流れで全部流れるように言うっていうことも学んだことで大きか、知らなくて大きかったことだと思います。なのでとりあえず喉から声を出す、で流れるように人流れでその人単語人センテンスを言えるようにするっていうことをこれからはちょっと頭に常に置いて、であともう一つは首の中のそのまあ広げるっていうことも教えてもらったんで、その3つを頭に置いてこれから人と話すとき聞くときっていうのを集中していきたいかなと思います。ありがとうございました。
今の日本語の喋り方外人っぽい喋り方だと思ったんですけど実は1週間前に教えた人も野球
あそら行きました、ね、最初に
で、まあ、そう言葉が出てガーッと外国日本語ですけども前に出てきて、コミュニケーションができる感じがしたんですけど、スポーツはやっぱりそういうあたりコミュニケーション大切なんですか。
大切だと思います。
いや、まあ、試合中に話すわけでもないでしょ。
それはないですね。それはないですけど、でも大きい声はスポーツやってる人は出ますよね、絶対確実に、うん、もう最初にその例えば高校1年生だったりしたら、もうそこからもうすぐにスタメンレギュラーで試合出ることはなくて、3年生までは基本は応援しなくちゃいけないし、でその応援するときにやっぱ大きい声出さないと先輩監督に怒られるし、練習中もやっぱ大きい声出さないと監督に一番声出せって言われるのがもう一番間違いないことなんで、それはあると思います。
それでなんか発声がこう響く
ようになったりとかね、いかに遠くのやつに届くかみたいな感じで、それはあると思います。
なるほど
あともう一つは結構自分は関東出身ですけど、日本国内だったら結構トーカティブなお調子者タイプだったんで、だから今すごい悔しいのは、例えば学校ので授業とかやってても先生が何か言って、それで答える時に日本語だったらもうめっちゃ面白いボケみたいのも思いつくんですけど、それがうまく伝えられないし、言ったところでこのノリとかも分かってもらえないだろうなみたいな感じであるんで、そこがもうすごい悔しいですよね。あ、もうめっちゃ面白いアイデア考えついたのみたいな、ひらめいたのみたいな、それはあると思います。
ぜひそのあたり、
そのあたり、そうです
ね、やってみてください。
はい、頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。